クロの
ぴょかん摂取。
はい、日付が変わってただいま2月1日午前0時30分そう、今日から2月なんです。始まりました、フリークローの旅館戦士
はい、この番組は心の奥に持ってるはずの夢を叩き起こし、そしてパフォーマンスしていくあなたに、僕らが大好きな音楽と波動に乗ったトークでエネルギーを伝えていく、そんな30分間の番組です。
はい、パーソナリティはフリーフローののぞみと
まさおです。
フリーフローの旅館戦士、
早速だけど、はい、今回ね、話すテーマ、マサオからちょっと紹介してください。
はい、今回のテーマは断捨離っていうことですね。断捨離、ね、断捨離、断捨離ってさ、でもこれテーマ考えたのは、のぞみだったと思うんだけど、これ何どうしたの、のぞみは。
なんか去年、ほら緊急事態宣言があって、でなんかリモートワークとか、なんだかんだで家にこういなきゃいけない時間、がすごい増えて、でそうするとやっぱり今まで気になってなかった家の中のいらない邪魔なものがすごい気になりだした人が多いらしいの。
あ、そうだったんだ、それ望みがってことじゃなくて。
違う、なんかそうするとほら家族もほら学校とかも休みで集まると狭くなるじゃん、空間が。
確かに。
そのせいだと思うんだけど、なんかね、いらないものを処分断捨離して、なんかそれでゴミが増えたらしいの結構。あ、断捨離流行ってんのかなとか、まあ、流行ってるっていうか必然的に。
またね、今もそういう宣言が出たりしてるから、そうするとまたそうやって家の中のものが気になって、捨てたりしてゴミが増えるんじゃないかみたいな、
あとなんかほら物だけじゃなくてさ、なんかほら人間関係とか心の中の変なわだかまりとかを断捨離するみたいな、
なるほどね、
そういうちょうどそういういい機会にもなったのかなみたいな、
ああなるほどね、
だからちょっとそれをテーマに。
断捨離でしょ、立って捨てて離れるんでしょ、なんかね、物とかっていう観点からいくと、俺どっちかっていうともともとはすげえコレクター癖があって、なんかね、集めてくのが好きみたいなさ、
捨てるよりもね逆に、
そうそうそうそうそう、もう増えてる方が嬉しいみたいな、そういう時期はあって、
どんなもの集めてたの。
今はないよ、今はないけど前はね、家にマックが30台ぐらいあった。
30台でもどれがどれだか分かんないじゃん。でどうやって置いてたのそれ。
いや、なるべくこう動くような状態にしておきたかったから、そうだ、なんていうの、下から床からこう天井につくぐらいまでのでっかいこう棚にこうそれぞれこう
部屋を作って、マックの、
いやいや自分の部屋にね、所狭しと、
てかほらその小さいマックの部屋が部屋の中にある、
そう
マックマンションみたいな、
マックマンションみたいな、うまいこと言うね、
今頭なら想像
して、いやマック博物館みたいなの作りたかったからさ。
へえ、で結局それはどうやって少しずつ減らして
るの。少しずつじゃなくてやっぱりね、なんかね、断捨離って言葉は知らなかったけど、なんて言うんだろうな、こう男性性っていうの、こう男としてのこうやる気とか、そういうのの実は対極にあるらしくって、その
収集癖
って。
へえ、
だから物というもので自分をこう、着飾るじゃないけど、そういうのって結構ね、なんか心理学的にというのかな、なんか自分を守る、弱い男が自分を守ろうとして、そういう城壁を築くのに似てるっていう、そのような話をさ聞いて、でそれがだからじゃないんだけど、まあちょうどその何年か前に急に俺は健康に目覚めて、これから運動しなきゃとか思って、マラソンとかランニングとか始めたのよ。でその5ヶ月ぐらいでフルマラソンも走ったのよ。
すごいね、5ヶ月で
5ヶ月ぐらいで、もうやるとなったらやるんで、
徹底的に。
そうで、そうなったら、なんかそれを終えた後ぐらいに、なんか気が変わったんだよね、いろいろ。
で、
そうで、なんかこう持ってたものとは、これなんか意味あるみたいなさ、なんかそうなって。
あ、じゃあ苦労してそうしたんじゃなくて
自然にね、そうなった、自分の中ではね、
そういうなんか時期、切り替えの時期だったのかね、
そうかもね、
だからそれこそそれ、心の断捨離に近いかもしれないけど、
ああそうなのか、ああそうかも、そういう意味ではね、そういうなんか、執着みたいなのとかね、そういうのに近いのかもしれないよね。
でも、極端だよね、その集めてたものもすごいけど、ね、数もすごいけど、ものにしては
極端なんだよね、
せいぜい5台とかもあるって分かるけど、30代って店だよね、もう。
そうね、
俺はね、 まあ、そういうものじゃなくて、うん、なんかね、あの物を買うっていう時は結構考えて買う方なんだけど、
あ、なるほどね、
じっくりと考えて、下手するともう1年2年考えて気に入ったものを買うとか、
1年2年だと、え、1年2年かけるんだ。
そう、あの本当に納得しないと、うん、あ、これちょっとここがいいけどここが嫌だっていうと、全部がいい、うん、そう、ものが出るまで待ったりとかして買わないタイプなのね。
え、それは、うん、要は必需品じゃないものってことだよね。
必需品なんだけど、でもね、なんかそれまでは、まあ、間に合わせでとりあえずってものあるじゃん、うん、例えば机とか今使ってる作業の机なんだけど、うん、そんなのなんかはやっぱりね、あれ何年、10年近く待ったんじゃないかな、なんか好きなのが出るまで、
うん、10年、うん、すごいね。え、その間はだからどうして
る、なんかこんなもんでいいかをずっと我慢して使ってて、
あ、一応我慢用のものは
あるの、あるの、
買ってんのね。あ、そういうのはある。
ただほら使い勝手いろいろ考えたらもっとこうがいいっていうのはあるんだけど、なかなかないとずっと我慢してて、ある時見つけるとそれを買ったらもう絶対多分一生捨てないっていう感じの買い物するのにもかかわらず、たまになんかちょっとなんとなく気になって買ってしまって、ちょっと使ってやっぱりダメだってって言って捨てる、断捨離するっていう風に至るものがあって、つい最近だとね、
つい最近あったんだ、
あったの、うん、でもそれも1年は考えたんだよ。
え、どっちを考えたの？
あの、買うか
買う前か、1年、
1年近く、
そんだけかけて買って、うん、さっきの流れでいくともう一生使えそうなもんだけど、うん、
だけど
やめちゃった。
そう、それがね、なんかこうちょっと一人掛けみたいな、うん、あのちょっとソファーに近いようなビーズクッション、
ビーズクッション、うん、あの人間をダメにするやつ、
そうダメな人間それ本当に座り心地はいいの、うん、うん、で一番大きいのはちょっと邪魔だから真ん中ぐらいのサイズのを買って、これなら大丈夫と思って買ったら、うん、その時良かったの、おお快適と思って、うん、でちょっとしばらくすごい快適で使ってたんだけど、うん、夏になったら暑いのね。なんかすごい包み込まれるようなはいはい、はい、あの心地よさあるんだけど、うん、まあ暑いのよ、うん、でも冬はいいんだろうなと思いながらも、うん、なんかちょっと暑いなと思いながら使ってるうちに、うん、だんだんビーズもへたってくるのよ、うん、そしたらなんか足したりとか入れ替えたりしなきゃいけないらしいんだよね。実はビーズを入れ替える時、多分補充用のビーズって買わなきゃいけないじゃん、
ははは
それを減った時用にどっかに保管しとくとか考えるとそれもなんか変なストレスなんだか分かんないそれ。
なるほどね、
うん、それでまたそれをこうバラバラ自分が入れてることを考えるとこぼしたりとかするんだろうなとか。
なんでそのシチュエーションを想像するわけ。
いや、想像力豊かだからさ、なんかいろんな手間を考えると
面白いな。
自分向きじゃないなこれと思ったで、それと同時に結構な存在感なのよ、あると、あの部屋が狭いからね。でそれを夏にこう窓開けて風バーッと入れたいのに、そいつがそこにいるから、うん、風が遮られてるのよ、なんとなく、
うん、
でしかもそこじゃないとどうも生活圏で邪魔で、そこしかないから、なんか常にそれがドカーンとあって、
なるほどね、
なんとなくこう存在感を
割と主張してるわけだ。
そうそうそう、うん、でだんだんさ、なんか気に入らなくなってきちゃってだからこれ前に使ってたキャンプ用の折りたたみのローチアのがいいなと思って、ははは、うんうんうん、それちょっと友達のところに、うん、あの勝手に持ってってこれ使うって持ってってあの置いてあったんだけど、なんか聞いたら使ってないみたいで、そのまま畳んだまましまってあるらしいが、悪いけどそれちょっと返してくれるっていう言って、でその代わりにあのビーズクッション送ったからって。
送ったの？
そう、
送ったの、何も言う前に。
そうそうそう、そいつのうち広いから、ソファもないから、あっても絶対
何
か使うかもと思って、うん、で嫌がんなかったので。
すげえなそれ、う
ん、でそこでちょっとそのクッション断捨離して、代わりにそれ取りに行って、うんうん、送ってくれとは言えないからさ、取りに行って持って帰ってきて、部屋がすっきりして、おお、よかったって、ちょっと反省しながらも。
強引なんだか、丁寧なんだか、よくわかんないね。
いや、でもね、あの、喜んでた。
喜んでたの？
うん、なんかテレビ見るのにちょうどいいかもとかって言って。
ああ、そうか、うん。
で、その後どうなるかはもうね、あの相手に任せて。でも、結構高かったもんだから。
そうなんだ。
うん、意外に、うん。
戻ってくんじゃないの、そのうち。
いらない。ちょっとね、相性悪い。
いらない。
うん。でも、結構な大変な思いしたから、かなり反省したよ。
ウケる。
でもマックはかっこいいけど、なんかねちょっとあんまかっこいい話じゃないけど、まあ一般的には多分俺に近い人の方が多いと思う。
いやいやでもね、送りつけはしないから普通の人は。
そうだね、マックだったら嬉しいかもしれないじゃん、送ってもらって。
ああマックは大体あの売りましたけどね。
そうだよね。
でもね売っちゃうとね断捨離じゃないって話知ってる？
知らない、そんなこと。
なんかね、うん、なんか手放すっていうのは、うん、対価を得ちゃいけないんだって。本当は、ね、本当はだから
俺も下手するといけないのかな。
あれ、あ対価、うん、代わりの椅子。
でももともと俺の椅子だからね。
もともととか言ってます。そうそう、だからなんかね、うん、あげるとか捨てるとか、うん、うーんそういうんだったらいいけど、なんか売るとお金が入るじゃん。入っちゃうからもうなんか捨てたっていう、手放したってことにならないんだって。
相殺されちゃうって
こと。そうそうそうそう、そうらしいよ。
なるほどね、
うん、なんかそういう話を聞いたことがある、うん、
へえ、それは心がけとかないといけないね。
うん、かもしれない。じゃあ今日はこの辺で一曲いってみますか、うん、
あはい
はい、
うん、で今日の曲はね、その断捨離、うん、断捨離っていうか物がなくなってするとさ、うんうんうん、身軽になるじゃん、
うん、
でそういう意味でなんかこう身軽になると旅に出ようとかって思う人とかもいると思うんだよね。なんか自分としてはなんか身
軽、心が軽くなってみたいな、
うんうんうん、なんかちょっと荷物もいらない荷物も、うんうん、なんかなくなってそのままなんかちょっと動こうかみたいな、うん、でそれって旅に近いなと思って、うん、
なるほど。
で旅から連想されるなんか曲と思ったので、ね、うん、で旅って字を考えてたらなんか曲っていうよりも映画が浮かぶ。
あ、なるほど。
で古い古い映画で旅情っていう映画が。
あ、旅情ね、はいはいはい、う
ん、なんかラストシーンがなんかちょっと切ない、なんか男の人がなんか渡そうとして、うん、女の人が列車に乗ってんだけど間に合わないっていう。でも実はねその映画見たことないの。
ちょっと待って待って待って待って。またわけわかんないこと。
そうよくあるんだけど、あの名場面集とかで見て感動しちゃって、うんうん、
そこをもうピンポイントで感動した。
それね多分小学校低学年ぐらいだったと思うんだけど。あ
でもそんだけすごいんだろうね、その一瞬にして捉えるわけだからね。
そうなの、うん、でねそれでなんかすごい印象に残ってて、うん、でその映画ずっと見ようと思って、うんうん、まあ、そのうち見るんですけど。だけどなんかね、うんうん、そのテーマソングで、うん、なんだサマータイムインベニス、これをね、うん、ピアノの演奏でちょっとなんか、うん、おしゃれな感じでラブな感じでね、なんかストリートピアノを弾くような音、うんうんうん、でちょっと雑音、譜面をめくる雑音とか入ってるんだけど、でもそれがなかなかね、なんかこう音楽楽しんでる感じでいいなっていう音源をちょっと見つけたので、うんうんうん、海外の人で演奏してるみたいな、
うんうんうんうん、
それをちょっと聞いてください。
はい、
ヘビーフローの旅館セッシー。
はい、ただいまの曲はサマータイムインベニスというピアノ演奏の曲でした、
はい、
お送りしておりますフリーフローの旅館セッシー。では引き続き断捨離のテーマになんかちょっと話をしてみましょうか。
ちょっとなんかあれかもしれないけど、こうデジタル断捨離みたいなさ。
何デジタル断捨離って。
今の時代ってさ、これいろんなものデータね、写真だったり動画だったり、うんね、作った書類だったり、うん、みんなデータになって、それがコンピューターとかさ、クラウドとかさ、そういう、う
ん、ね、こういうなんとか USB なんとかに
入れてハードディスクとかさ、うん、そういうところに入るでしょ、
うん、
でさ、なんて言うんだろう、それの中でもいらないものってあるからさ、
う
ん、
あだろうね、
断捨離しようと思えばしたっていいんだけど、
うんうんうんうん、
なんか見た目に変わんないんだよね、大きさがさ、
幅取るわけじゃないもんね、よっぽどじゃない限り。
だからなかなかデジタル断捨離って難しいなと俺個人的には思ってて、
逆にもうあることも忘れちゃい、
そうそうそう、そほぼほぼ忘れてるんだけど、うん、なんか検索とかかけたりすると、
うん、
なんかさ、何年も昔の、
うん、
なんかあれなんだっけこれみたいなのが急に出てきたりし、これもういらねえなとか思うんだけど、うんうん、それをいちいち捨てるのかってやるとさ、それもまたさ、うん、めんどくさかったりして、
そうだね、他の作業してる時にちょっと見かけちゃっただけだから、そうそうそうそう、捨てる作業になかなかいかない、ね、うん、
だからまあ、じゃあまあいいか、うん、ってなるとやっぱりそのままさ溜まってくわけさ、
うん、なるほど ね、 なかなかね、特に仕事柄とかね、うん、そういうので溜まりやすいかもね、
そうそうそう、そういうのもあるしね、うん
うん
う
ん、
だからなかなかね、うん、こうデジタルの世界になると断捨離難しいなって
かもね、うん、目につかないって逆に怖いね、
そうそうそうそう、うん、だけどね、うん、一回これは断捨離かって思ったのは、
うんうん、
そのやっぱこうデータを取っておく、そのハードディスクっていう箱ね、うんうん、結構でっかい ところにこうハードディスクが4つぐらい入るやつがあって、うんうん、そこで一応ねこう例えば1台ハードディスクが壊れても、うん、他の3台がカバーして、
うんうん、
ちゃんとデータを復元できるっていうそういう仕組みが入ってるやつ、うん、
あバックアップのやつね、
そうそうそう、使ってたのね、
うん、
それがさ、
うん、
ある時、
うん、
4台まとめて壊れたの、う
ん、何それ同じメーカーだったの、
まあ、まあ同じメーカーの、ね、
同じ時期に買ったやつ、
そう同じ時に買ったやつだ、まあ、まさにそれよ、まさにそれが多分、う
んうん、怖いね
原因、
うん、
そうだからまあ、うん、きっと工場の同じロットのやつだから、うんうん、多分寿命的にも大体同じ、
お
もうその時に、うん、まあ仕事で必要なデータ入ってなかったからいいんだけど、
うんうん、
もう20テラとかそれぐらいのとんでもない量のやつが、
うんうん、
ボンなくなって
復元できなかった、
もう復元したら多分100万円レベルみたいな感じの、
そうなんだ、うん、じゃ自然に断捨離されちゃったデジタル、
これは、うん、そうこれはなんか、うん、ここまでのことは忘れろってことだなみたいな、
うん、そうだね、
そうそうそうそう、
ああ、
う
ん、強制終了、
強制終了、強制終了的な断捨離、うん、強制断捨離、
怖い、それ大事なもんじゃなくてよかったね、うん、
いや本当
あったかもしれないけどね、
まあ、ただそうそうそう、うん、あったかもしれないけど、うん、まあ、思い出せないところを見ると別になくてもよかったの、
うんうんね、あれはどこ行ったって探してない時点でもう別にあってもなくてもよかったかもしれない、うん、へー怖いな、
でもなかなか怖い、
うんうん、で違う会社の違う時代のを買った方がいいんだね、そういうバックアップはね、
そうバックアップはね、うん、なんかそんな話になるとは思ってなかったけど
えでもそうデジタル断捨離ってなんかちょっと新しいな、うん、なんか考えたこともなかった、
あ
それをほどほら自分はデータ持ってないから、うん、うんなんかさっきもちょっとほら、
うん、
ちらっと心の断捨離っていう風な言葉、うんうん、出たけど、物だけじゃなくてやっぱりほら人間関係とか、
うん、
その心の中に持ってる余計な思い込みとか、
うんうん、
そういうのをこうなんかちょっと捨てていこうよみたいな風潮もちょっとなんか最近感じるでしょ、
うんうんうんうん、
なんかそういうのは全然今はあんまり感じてない、余計なものとかってない
余計なもの、
うん、心の中に、
心の中に、
うん、これ自分がこう生きていく上でこれがなきゃちょっといいのになみたいな、
あのね、
うん、
なんかやっぱほらこだわり強い人間だから、
うんうんうん、
なんか ね執着的なものはね、
うん、
多いのかもしれなくて、
うんうん、
まあそういうのはまあね、
うん、
なるべくいらないかなみたいな、
うんうん、
っていうのはあるかな、うん、だからまあなんて言うんだろうね、人間関係で、
うん、
言ったら断捨離っていうのとちょっと意味は違うかもしれないけど、
うんうん、
何が来ても OK みたいな、
あそうだね、割となんか俺が見るとあのマサオなんかなんか国境がないみたいな感じがする、
国境
なんかあの人に対するさなんかこう変な
面白い言い方だな、
うん、こう鎖国的な雰囲気とか、そんな割とこうなんかこう、うん、あのおおらかにこうどんなタイプの、
うん、
あれでもとりあえずは受け止め、うん、その後の処理は知らないけどでもなんか割とそういうなんか変な境界線を引かないみたいなイメージがある ね、
う
ん、
それはそうしようかなっていう感じ、
うんうんうん、だけどさ何かこう要の肝心要のことであの自分が伝えたいこととか、うんうん、自分の意思とかははっきり伝えるじゃん、
うんうん
うん、だからそういうとこはあすごいなって、
あそう、
うん、俺から見たらね、うん、なんかそれなんか強いなって、
うん
うん、思うのね、なんかやっぱり自分ってものをしっかり持ってる、
うん
うん、でだから余計なものもそこで抱え込まずに済む、
うん、
そこでほら人間関係もなあなあにしてると余計なストレス抱え込んだりするけど、うんうん、そういうのがきっと少ないかもなと思う、
まあ、抱え込むの苦手っていうのもある
ね、
ちょっと手放しちゃいたいみたいな、
うんうん、
そういう意味ではね、
うんうん、
物は抱え込んでたけど
30代うまく
気持ちはね、
うん、なんか、そう、うん、なんかそこね、なんかちょっと見習いたいなって部分ではあるのね、割とね俺はねなんかね、
うん、
争いごと嫌いとか、うん、なんかこうそこで揉めんのめんどくさいから、あの一旦まあいいやみたいな感じで、うん、うやむやにしちゃう癖がちょっとあんのね、一旦
うやむやにすんの、
うん、割となんかこうここでちょっと断っとこうかなとか、
うんうん、
いやこう言おうかなって思った一瞬その場でうやむやにする癖が、でも結局は言うのよ、結局は言うんだけど、うん、そこで言えばすぐ済むことを、うん、なんかその場をちょっと平和的に収めようとしようっていう、
あ、
う
ん、平和主義的な感じが、
その余計なあの気の回しがある上で、うん、 何日間か悩んだり、いやこれは言った方がいいんか、うん、やっぱりここは伝えた方がいいのかなっていう、うん、余計な時間を取られる癖がねちょっとあるのね、
うん、でも最終的には言うんでしょ。
うんうん、最終的には言う、うん、もう言わざるを得ないくらいストレスになってきてだからさっさと言った方が相手にも失礼が逆になかったりするんだけど、なんか期待を持たせてダメだったになったりする場合もあるじゃん。
あ、まあね、
うん、だから結局は失礼だから、だからそういうのをやめようかなっていう風なのを、
何の反省会になったのか
それをね、なんかねちょっと数年ぐらい前から練習してだいぶね、
そうなんだ、
うん、なんか事なかれ主義的なとこはどっかあんのかな、とにかくなんか争うのは嫌なんだよね、めんどくさくなっちゃって、うんうんうん、でそれがちょっと、うん、その変な、うんうん、こだわりとは違うんです、その変なこう気の回しを断捨離したい、うんうん、完璧にな
るほどね、
うん、ただそうなるとものすごいきつい人間になる可能性ももう、まあまあまあ、なんか言われた瞬間にダメ、嫌だ
まあそこはね、言い方とか、
そう言い方、
くるみ方とか、
そうそうそうそうそう、
伝え方とか、
確かにね、お勉強します、
雰囲気作りとか俺ができてるって言うんじゃなくてね全然そんなのあれだけど、
いやできてんじゃない、
どっちかっていうとストレートだから、
うん、
さあ何の話をしてるんだか
まあこれはね心の断捨離ね、うん、うん、あ、じゃあ次ほら曲持ってきてるのあるんじゃない、
そうだね、うん、ビートルズの、
うん、
まあ、ビートルズ有名な、ね、
うんうん、
ノーウェアマンっていう、
うんうん、
まあ、一人ぼっちのあいつっていうような日本語のタイトルがついてるんだけど、うんうんうん、まあ結構一人でね、一人ぼっちでいて、うん、ぼんやりと考え事ばっかりして、
うん、
空想の世界に入ってるみたいな、
うんうん、
そんな人をね見て、うん、やいのやいの言うけれども、でもなんか自分らも、
うん、
君も僕も、
うん、
なんか彼と似てないかいみたいな感じで、
うんうん、
まあ、考えていくと自分のそうやってね、なんかぼんやりしながらなんか思い返してたりとか、
うん、
ね、そういう心の中にあるものが実はすごい宝物みたいなさ、
あ、
うんうんうん、でそういうのはね、まあ、捨てられないっていうか ね、
うんうん、
ね、大切に思っていくものだし、
そうだね、うん、捨てるっていう対象ではちょっとないよね、
そうそうそう、うん、なんてことをねちょっとうん、ふっと思い出したんで、
うん、
その曲をね、聴いてもらいたいと思います、うん、ザ・ビートルズ、ノーウェアマン。
リーフローの予感精神、
はい、お送りしておりますフリーフローの予感精神、ただいまの曲はビートルズでノーウェアマンでした。じゃあ断捨離の曲をね、
そうですね、
曲じゃない、
曲じゃない、そうそう
そう、続けていこうと思うんだけど、うん、断捨離でもほら、うん、断捨離だからその立って捨てて離れる、
うん、
だけど、
うん、
逆にさ、
うん、
もうこれだけはどうしても手放せなかった、捨てなかった、捨てたられなかったとかさ、
うんうん、
そういうもんってなんかある？
捨てられないものってね、ものじゃないかもな、やっぱりなんかこうなんかやっぱり体験、
うんうん、
した時の感動とかなんか、あとすごいこう見た時にものすごい心に残った景色とか、うん、そういうものをなんか忘れていくってことはできない、なんかの瞬間にそれがよぎって、でもそれは別にほら無理やりおなんていうの思い出そうとしてるとか、うんうん、捨てないでおこうっていうのとはまた違うんだと思うんだけど、ただすごく大事にしてる、
うん、
そういう感動したもの、うん、だから物じゃないな、なんか体験だね、体験をすごい大事にするかな。
はい、そんなわけで今日は断捨離についていろいろね、
はい、
話してきましたけども、うん、フリーフローの量感精子、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
ね、あっという間の30分でね、
うん
うんうん、じゃあ次回のテーマをまさお願いします。
次回はですね、うん、時間ですね、
あ、時間ね、うん、時間は本当これいろんな話が出てきそう、
そうだよね、
うん
う
ん、ね、
そう思うわ、
いろんなね、その時間タイムいろいろなんかあるけどさ、うん、なんか楽しみだね、
うんうん、うん、
どんな話になるでしょうか、うん、それでは皆さん今宵もいい夢見てね、
はい、素敵な1週間をお過ごしください、
はい、パーソナリティはフリーフローののぞみと
まさおでした、
はい、では皆さんおやすみなさい。
Thank you.
て望みまで
そうそうそうそう、なんか喜んでやります、ちょっと有料だけどねって最後のりまで塗るよみたいなねそんな感じかもしれない。
リーフローの予感精神、
はい、こんな感じで今日はフリーフローのそれぞれのこだわりについて、話してきましたけれども、はい、フリーフローの涼感制止、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
今後のね、フリーフローの活動などについてはホームページ、ありますのでぜひ参考にしていただきたいんですけれども、 URL は https://freeflow.buzz、 フリーフローはですね FREEFLOWbuzz は、BUZZ です。はい、こちらをぜひ見てください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、今日もあっという間だったね。
うん。
ま、うん。それじゃあまさお、次の次回のテーマをよろしくお願いします。
次回は、我々の夢について語ってみちゃったりしたらどうかなと思っております。
ね、
う
ん、夢ね、どんな話になるのか、うん、ね。で、うん。そう、
うん、どうなるのかね、
うん、ちょっと楽しみ、ね、いろんな 夢、はい、夢にもいろいろあるからね、そうで、それでは皆さん、うん、今日はいい夢見てください、
そんな夢もあります、うん、はい、じゃあ皆さん素敵な1週間を、
はい、パーソナリティはフリーフローののぞみと
まさおでした、
はい、ではおやすみなさい。
手を変え品を変えじゃないけど、うんうん、そういうのをやっていきたいなって、
ね、
うん、
このラジオもその一つだよね。
ああ、もちろんそうだね、
うんうん、まだ今日は第1回目だけど、
そうね、
うん、でもなんかこれをなんかこう聞いてくれる人に、うん、なんかちょっとなんていうのかな、お、一歩進もうじゃないか、うん、俺も私もって思ってくれるような、
う
んうん、そんなちょっと楽しい、
ね、
元気な番組にしたいなと思ってるんだけどね、
うんうんうん、その通り、うん、
フリーフローの予感接種、
そんな風に話してたらそろそろお別れの時間が、
もうそんな時間、
うん、近づいてまいりました、
うん、あっという間ですね、
うん、ね、初回どうだったマサは。
いや、楽しかったよ、うん、ちょっとね、うん、なんて言うんだろう、こうエネルギーが空回りしてる、うん、
1月3日日曜日、新年最初の日曜日の深夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日から始まったフリーフローの涼感制止、パーソナリティののぞみです。
まさおです、この番組は心の奥に持ってるはずの夢を叩き起こしパフォーマンスしていくあなたに、僕らが大好きな音楽と波動の乗ったトークでエネルギーを伝えていく、30分の番組です、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのフリーフローとは何ぞやっていうことからなんですけど、うん、僕らの自己紹介みたいな感じなのも含めてちょっと少し話をしましょう、う
ん
う
ん、ぜひ、
うん、ですね、まずフリーフローっていうのはちょっとこうユニット、2人のユニットなんですけども、うん、僕がそもそもこうミニムービーを作りたくて、
うん、それいつからそう思ってたの。
なんかね、ずっと絵とか描いてて個展やってたけど、うん、何かこう新しいものやりたいと思ったの、
うんうん
うんうん、でそれでその時に、いや、動画みたいなものでちっちゃなもの、
うん
うん、対策って無理じゃん、なかなか対策って
夢じゃないのそれは、
まあ、夢だけど一人で一気に対策は無理
うん、
うんうん、でなんかちょっとちっちゃいことから始めたい、
うんうん
うん、でなんかほら、ずっと前、 その2年ぐらい前に初めて知り合ったじゃん、
うん
うん、でその時
そうね、
うん、カメラ持ってたよね。
持ってたよ、撮ってたよ、
うんうん、でそれでなんか SNS でつながった時に、うん、その時に撮ってくれた写真とか見たりとかしてて、うんうん、なんかいいなって思ってた、
うん、
でもさ、その後また丸1年ぐらい全然、まあ、うん、SNS ではつながってたけど、
確かに、
うん、で僕の投稿
も
見た、
俺も個展見に行ったりとか、
あ、そうだね、
知ってたよ、
そうだね、うん、でその時ぐらいだよね、
うん、そうそう、うん、まあ、つながってるのはそんぐらいだったね、
うんうん、だからお互いよく知らなかったんだけど、うんうん、なんかこうそこに書いてある文章とか、
うん、
作品は見てて、
うん、
なんか気にはなってたの、
うんうんうん、
なんか 他の人とちょっと違う、なんかちょっと興味があるみたいな、うんうんうんうん、それでずっと気になってて、でまあ全然接点はなくて、でそれからまたしばらくしてちょっとしたきっかけで、
うん、ほら